今日は円安問題についてちょっと話していきたいと思いますが、まあ、円安は個人的にその一人の個人としてはまあ困るというか、まあ、いいことはほとんどないのかなと、まあ、輸出をしている企業にとってはまあいいのかもしれないんですが、ということで、まあ、例えばこの間ハワイに行った時に、まあ、非常に痛感したというか、まあ、そもそも物価も上がってますし、まあ、あと円安で、例えば1ドル100円に対して150円だと 1.5 倍になるので、まあラーメンが12ドルしたんですけども、まあ1800円ということで、まああと丸亀うどんも丸亀製麺もあって、まあ大行列で1回も行けなかったんですけども、まあそれも基本的に10ドルからというようなメニューになってまして、まあ1500円以上ということで、まあそれでも大行列できているので、まあ非常にね、高いなという。まあただ、ワイキキエリアという非常にその観光地エリアに基本的にいたので、まあそういうのもあるかもしれませんと。で、まあそういうところで、で、実際じゃあ今後どうなっていくのかってところなんですが、まあこれは正直わからないんですが、まあね、介入もあるかもしれないですし、まあちょっと今後どうなっていくかって感じです。で、まあアップル製品の価格についてちょっと見ていくと、まあアップルの、例えば iPhone の15 Pro の 128GB 一番安いモデルだと、まあ、US ドルだと999ドル。で、日本円だと、まあ、159,800円というところで、まあ、だいたいそれを割ると159円になるんですけども、まあ、ちょっとこれは、アンフェアな比較でもあって、iPhone のその日本円の159,800円の方に消費税が 10% すでに入ってるんですね。というところで、まあ、これを、で、アメリカの場合だと消費税がかかる州とかからない州がありまして、まあ、一番高いところだと 10% 程度ありますし、まあ、かからないところだとゼロだと。まあ、なので、ゼロの州で買えば、999ドルで買えますが、まあ、10% のところで買うと、まあ、例えばこれ1ドル、だいたい145円程度になってしまいますと。ということで、まあ、これなかなか難しいんですけども、まあ、アメリカに行って0円の消費税 0% の州で買えば、まあ、かなり安く買えますが、まあ、なかなかそこまでするのが難しいってなると、結局159円、1ドル159円程度の価格で買わざるを得ないというような、まあ、設定になってきてしまうと。今後ね、さらに円安が進んでいくと、まあ、もっと、アップル製品も高くなってしまうのかなっていう感じで、ちょっと非常に困ってしまうという感じではあります。なので、となると、まあ、実際に消費税 0% の州に行って、まあ、買うというのがあり得るのかもしれないですが、まあ、時間と航空券があるので、なかなか難しいのかなという気もします。まあ、例えば一番おそらく行きやすいのが、オレゴン州の、まあ、ポートランドというところですが、そこでも直通便はかなり少ないので、まあ、サンフランシスコなどのところから乗り継いでいくことになると思うんですが、それも時間とお金がかなりかかるので、なかなかね、それだけのためにというのは難しいのかなと。まあ、ポートランドはビールも有名なので、そういう旅行がてら行くというのは少しあるいるかもしれないですけど、まあ、なかなかね、難しい状況だなという感じで、少しでも円安が良くなるといいなというふうに思っております。ということで、今日は円安の話でした。まあ、あと、そうだ、アップル製品の価格、国際的な価格比較は、まあ、ザ・マックインデックスというサイトがあって、非常に便利だったんですけども、これがなかなか今、ちょっと最近アクセスができなくて、まあ、昔からちょっと、最近ちょっと不安定になってきてたんですけど、まあ、今見たらね、ついに、まあ、ヘロクナのエラー画面が出てきてしまっていて、ちょっと残念ですね。というところで、円安と、まあ、アップル製品の価格についてでした。ありがとうございました。